西宮市ナンバーワンローカルラジオステーション
from 78.7 さくら FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、12月になりました。今年最後のテーマは、つながる、役立つ、楽しむ図書館90年の歩みと題して、ゲストティーチャーに図書館司書の皆さんをお迎えしてお届けしてまいります。というわけで、いろんな方が入れ替わり立ち替わり先生になってくださるということなんですが、今日のゲストティーチャーは北口図書館司書の釜井明美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方、北部図書館館長の新谷博之さんでございます。
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。10月10日号の西宮市政ニュースに、この図書館歴史をひも解くということでね、大きくこれトップページですよね、載っていましたので、そんなになるのかと思われた方もいらっしゃると思うんですけれども、今年で90歳なんですね。
そうです。
はあ、すごい歴史ですよね、
はい、
もちろんお二人はずっとその歴史を見てらしたわけではなく、ね、
そうですね。
でも、はい、本当に今もう人生100年時代ですから、はい、もうこの歴史をずっとご覧になってらしたっていうね、市民の方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、さあ、もう本当に皆さんに愛されているし、なんかみんな借りに行ったりとかね、
はい、
今ものすごく活用ね、逆になんかネット世界になってと思いますけど、図書館が非常に賑わっているということで。
はい、特に北口図書館は、うん、駅地下ですのでね、
はい、
常にもうたくさんの人に来ていただいております、う
ん、そんな魅力ある図書館をいろいろと歴史の分野からね、紐解いていきたいと思います。さあ、第1回の今日は西宮市立図書館の誕生から90歳になるまで、なんとこの90年の流れを30分でやっちゃおうという結構乱暴な感じもしますけど、じゃあ本当にこうトピックのところをこうね、選んでいろいろとご紹介をいただきたいと思います。まず最初はやっぱり誕生からですよね。
はい、
はい、これはいつですか。
昭和3年なんですね。
昭和3年、は
い、で辰馬吉左衛門さんという方に、1000万円と聞いておりますが、当時のお金でその寄付を受けて建てたと、はい、今で言ったら何億という金額になるんじゃないかと思いますけれども。
ですよね、はい、まず個人の方の寄付でできたのがそのスタートということなんですね。
そうなんです。
昭和3年、
はい、
この建物は随分と印象的な、ね、建物だったようですね。
はい、もう天井が高くてね、昔の洋風な感じですよね。昭和3年とは思えないような、はい、洋風な感じでがっちりとしてまして、でステンドグラスがね、うん、ずっと天井いっぱいにはめ込まれていたんです。
はあ、そのステンドグラスはこの建物が解体された後もいろいろなところに、まあ展示というかね、その一部として使われてまして、
はい、
いろんな図書館でも我々ね、見ることができるんですよね。
そうです。図書館に来られたら探していただくのも一つの楽しみかなと思います、
ね、時間があればまたね、後でいろいろとそのお話も伺いたいと思うんですが、はい、この場所なんですけど、立ってた場所、これはどのあたりになるんですか。
今の、市民会館ですね、アミティですかね、
はい、アミティホール、はい、
ホールがある場所に、はい、建てられたんですけれども。
そうなんですか、
はい、
あのあたり、その当時昭和3年というとどんな感じだったんでしょうかね。
なんか池があって、
池
すごくあの公園
なんか、ね、広い土地で、
はい、
公園のイメージで、はい、植木もいっぱい松の木とかも生えてまして、まあ 今と全然違う、あの、感じですよね。
まあ、ですから多分美術館が建ってるっていうような感じだったと思うんですけどね。すごく文化的な施設っていう、ね、うん、
建物外観も素晴らしいですし、はい、中に入ってもそのステンドグラスとかで、うん、もちろん本当に市民の誇りの、はい、図書館だったんですね。これが最初の、市民のための図書館、市立図書館だったということですね、はい。でその後、まあ、昭和3年からっていうといろいろな、まあ、歴史的にもこう激動の時代を経てということになるんですけれども、戦争というのはやはりあの色濃く、ね、この歴史に影を落としているんじゃないかと思うんですが。
そうですね、あの図書館では昭和3年から、新聞、朝日新聞と神戸新聞はあのずっと保存してるんですけれども、やはりこの終戦直後昭和20年の8月前後はその新聞もあのないんですね。だからこの頃はその図書館も開館していたのかどうかもあのちょっと定かではない、おそらく閉めてたんじゃないのかなと思います。
でもそうずっと最初からその新聞が残ってるっていうのも、まあすごいね、宝物みたいなもんだなとも思いますし、当時のじゃあ雑誌だったりとかっていうようなものもいろいろと残されてはいるわけですか。
はい、雑誌ではね、あの、はい、暮らしの手帳が、あの永年保存といいまして、1号からずっとあの所蔵しております。
そうですか、はい。いやー、じゃあその頃の時代っていうのが、まあ、こういった雑誌であったり新聞からいろいろと読み取れるということになるわけですよね。
そうですね、うん、あの利用者の方で、あの自分の誕生日 の、あのお天気とか、
はい、
そういうのを調べに来られたりとか、あとあの暮らしの手帳では商品テストで、
はい、
あの昔の掃除機とか洗濯機とか、うん、そういうのをあの見に来られたりとかっていう、うん、あの利用の仕方もあります。
そうですか。当時はこれ西宮市民の方だけが利用できる、どういうシステムだったんでしょうね、当時のその市立図書館っていうのは。
あの貸し出しもあのおそらく最初の頃はあの持ち出しはできなかった、館内で閲覧するという形だったと思います。はい、市民だけという形ではなかったんじゃないかなと、あの区別できませんのでね。
なるほど、
はい、ただ、まあ、身分証が必要だったのかもしれませんね。ちょっとその辺のね、昭和3年当時のことは分かりませんけれども、
なるほど、
はい、まあ、今のイメージとは多分違う図書館だったと思いますね。もっとこう厳格な感じ、
ちょっと使いにくいかなみたいな感じです
けど、子供が入っていくとかそういう場所ではなかったと思います。
なるほどね。じゃあもっともっと広くに、市民の皆さんに親しまれるようになったのは何年ぐらいからですか。
やっぱり戦後じゃないでしょうかね。
戦後、はい、戦後の歴史といえば、昭和何年ぐらいからですかね、24年になんか無料開放になったっていう、公開になったっていうお話をちらっと伺ったんですが、
は
い、
これはもう先輩の方もね、うん、あのすごく自慢げにいつも語られるんですけれども、あの昭和25年に図書館法というのができまして、あの図書館は無料で公開すべきだという国の法律ができたんですが、それに先立って昭和24年に無料公開をしたと。これはもう先輩の方 も胸を張って、あの言ってくれというふうに、はい、あのずっと受け継がれております。
なるほどね。西宮はあの初とか、ね、結構初期にとかっていうのありますよね、たくさん。でも図書館もそうだったわけなんですね。
そうですね、
そうですか。その後、なんか大きな動きって言えば何年ぐらいですかね。
次は移動図書館ができたことでしょうかね。
移動図書館、
はい、あの、はい、バスに本を積みまして、であの駐車地は一応決まってるんです。公園とか、あのそういう公民館とかそういうところを駐車地を決めて、で日も決めて、第何何曜日はどこそこ公園とかいう形で、あのそこへ行って、あのバスの本を広げて、であの床というか地面にもあの箱ごと広げて、で市民の方に見て借りていただくという、最初はあの団体の方だけ、個人利用じゃなくてグループで利用していただくという形だったと聞いてますけれども、
はい、
あの私たちが勤め始めた頃にはもう個人の貸し出しもやっておりました。
それは何年ぐらいになるんですかね。
私たちが勤め始めたのは昭和58年
ですね。ちょうど同期なんですけど。
そうなんですか。じゃあまだ最初の頃はそういったちょっとしたグループだったりとかっていうようなちょっとした、まあ、ルールがあったと。
そういうこと、はい、
そうですか。
でこの移動図書館の泉っていう名前なんですけれどもね、
泉、
はい、であのずっと私たちが勤めてた頃も泉号、うん、1号2号って2台あったんですけども、はい、あの泉なんです。でその泉というのは一体どこから来ているのかと言いましたらね、あの市民の方から公募して名前をあの公募しまして、で知識が湧き出る泉のようにというので泉とあのつけたというふうに、記録に残っております。
いいネーミングですね、
はい、
泉。これは今はどうなんですか。
今は、もう一応図書館市内ですね、分室も含めまして11できてますので、はい、移動図書館の方は今廃止になっております。
そうなんです
か。ですから今のお話多分懐かしいと思って聞かれてる方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、
かつてはね、はい、近所まで来てくれたのよ。
そうなんです。
そういうこと
ですね。それはよく、はい、今でも、はい、
でもまあ高齢化社会になりまして、ちょっと外出もねなかなか遠くまでっていう方も今後は増えてくるんじゃないかと思うので、またこの第2次
そうですよ、ね、
泉号キャンペーンもね、
それは本当に思ってるんですけど ね、
にね、はい、図書館が来てくれるっていうのは本当に嬉しいですもの
ね。本当にそうだと思います。
またぜひお考えもいただきたいなと思うんですが、さあその後移動って言えば図書館も移動したのよって話を聞いてびっくりしたんですが、これ建物が移動したんですか。
そうなんです。あの今の市民会館のところにあったんですけれども、はあ、もう少し今市役所の南館と言われている建物の方へずっとこうずらして、あの向きも変えて、あのコロのようなもので、レールの上に乗せて、でレールごとコロコロ転がしたというふうに聞いております。
じゃあ建物とか中に入ってた本も一緒ですかね。
さすがに本は出したんでしょうね。
そう、重いですもんね。そりゃそうですよね。でもどうしてそこにこう移動ゴロゴロっとさせたんですかね。
おそらくね市役所、はい、まあまあ、その当時別のところにあったかもしれませんけど、うん、市役所とか、あの市民会館とか、はい、そこにあの一つ の、 その西宮市の施設を集めようということで、教育委員会もそうですし、あのその場所に一箇所にということで、立地条件のいいようにあの動かしたんじゃないのかなと思います。
このいろいろとこうじゃあ設計図というか見取り図をこうして、うん、もうちょっとこっちにやった方がいいなみたいな、ここが広く使えるなみたいなことでの移動ということになったんですかね。
多分そうじゃないかなと。
大変なことですよね、建物を移動させるというのは ね、
ね。
これが昭和40年ですか。でこの移動した前後ぐらいからあの村上春樹さんが図書館によくいらしてたっていうね、もういろんなところでこのニュースは聞いて。
そうなんですよ ね、
ね、はい、
もう西宮、図書館の本は全部読み尽くしたって何かのエッセイで書かれてましたね。
ありましたね。
でも蔵書って何万何中、すごい量でしょ。
今はね100万冊と言われてますけど、当時私ら入った時中央図書館20万冊だったかと思うので、はい、まあその半分としてもね10万冊以上は、まあ、
多分物語とか小説だと思うんですけどね、おっしゃってるのは。
いやそれにしてもものすごい読者家でらしたってことがよくわかりますね。じゃあその頃もしかしたら村上春樹少年が隣で本読んでたってね、 そこにいたわっていう方もいらっしゃるかもしれない。
いや多分村上春樹の少年時代に、がの村上春樹さんが、椅子に座ってですね本を読んでるっていうのがすごくぴったりな感じの、ね、
あそうよね、建物もね
重厚
な感じ、あのステンドグラスについてもねいろいろと書いてらっしゃいますし、はい、やっぱりものすごく彼にとってその印象的なその図書館だったっていうことなんでしょうね。
そう、はい、だと思います。
そうですか。それが昭和40年頃ということで、そしてその後の歴史といえば何か大きな節目ってありますか。
あの節目というか、あのその後その図書館、あちこちにその図書館に対する要望が出まして、で小さな廃本所であるとか、あの分室であるとかというのをあの少しずつ増やしていったという時期があります。
廃本所、
はい、
本を配るということですか。
古式は廃本所というのがありましてね、そこはあのバスを、廃バスを利用して、まあ、移動図書館のバスがもうそこにずっと固定されてるというようなイメージですね、でそこにあの、車を止めておいて、置いておいて、で職員が決まった日に 第何何曜日とかいうような形で決まった日に行ってバスを開けてで本を借りていただくというようなシステムです。
ミニ図書館が我が町にあると
そんな感じですね。ただもう小さくてね、それでその扉が重くて、はい、なかなかその女性の手で開けたり閉めたりが大変だった記憶があります、
はい、なるほどね。でもきっとあの地域の方には愛されてたんですよね。
もう皆さん時間の前に待っておられて、うん、で開けた途端にターッと走ってくるっていうような感じでした。
もうすごい賑わいでしたね。
そうですか、はい、でその後その分室がいろんなところに生まれていったわけですか。
そうですね、うん、53年54年に男女分室、浜甲子園分室という形で、まあ、中央図書館から遠いところにあの分室を建てていったという形ですね。
なるほど。そして昭和60年ですか、新しい図書館へ移転ということなんですが、これは大変なことだったようですね。
そうですね、はい、我々2人はですね、はい、そのまあ、この頃新図書館って言ってたんですけれども、
新図書館、
要するに旧の図書館から新しい図書館を作りますよということで、はい、新図書館の担当、準備の担当ということで、まあ、我々、他4人ですね、
全員で4人採用されたんです、
採用されたんですけれども。
あ、なるほど。じゃあもうその引っ越しありきで。
そうです。
はい、
はい、まあ、そのおかげだったんですけれども、で、まあ、図書館やっぱりこう新しい大きいのを建てるっていうことになると、その何年も前から本をやっぱり買って準備しとかないとダメなんですよね。
なるほどね。そうですよね、開けたわガラガラやわ、本棚に本ないわってわけにはいかないですよね。
でそれをですから本を選んで購入して、うんうん、でちゃんとブッカーとかですね、ラベルとかつけてですね、であとそれを一旦段ボール箱に入れて、でそれをまた小学校、
そうです、小学校でしたね、
の教室、空き教室を借りてそこに運び込んで、
はい、
でちゃんとこれはここの場所っていう、こう張り紙に貼ってですね、はい、そういう準備をしていかないとダメだったんですね。
じゃあ準備に、
準備があった、
何年ぐらい、
何年ぐらいかかったんでしょう。
私は入ってから2年やけどね、その前からもうずっとされてますので。
でもう一つが、ちゃんと、コンピューターの入力がこの頃はまだされてなかったですから、それをしないといけないということで、
図書カードでこうね、
そうです検索を紙で、ね、
自分でするとかね、
それをだから入力するための準備っていうのも、アルバイトの方をですね、
はい、
雇っていただいて、してましたね。
は
い、
でもまあそれが導入されたおかげで今はもう本当に検索が ね簡単にできるようになって、まあこういう積み重ねが今のね、はい、この使っていただきやすい図書館になる、まあその大変な、はい、時期をお二人は経験なさったということなんですが、さあこの新図書館は場所はどちらなんですか。
はい、川添町にあるんですけれども、はい、宿川沿いの、非常に美しい場所ですよね、
はい、公園のあるところですね。
あの窓から桜の季節はすごく綺麗、はい、桜が見えますよね、
うん、そこへの、はい、まあ、移転ということで、この時のその引っ越しっていうのも大変だったと思うんですけれどもね。
はい、
うん、
はい、ですからその一旦運び込んだ、小学校に運び込んだものを、うん、全部運んでですね、もちろん業者がしたんですけれども、それをまた開けてですね、うん、ちゃんとこの本棚に並べていかないといけない作業があるんですけど、うんうん、これがね、
もう
大変でした。みんなで総出でやりました
ね。この箱はこの本棚の前、1と書いてある箱は1という本棚の前に置いてくれと、うん、で置いてはあるんだけど、そこを開けて、うん、今度順番に並べていかないといけない。
その図書館の本というのはやっぱりきっちり順番に並べないといけないので、う
ん、あ、
やっぱり
2冊こっちに行ってたというわけで
は、やっぱりそれをちゃんと並べていかないといけないという作業ですね。
それは全部師匠の方とかっていう、そういう
あれはですから我々だけでやりましたよね、うん、業者の人には一応箱開けるところまでやってもらったかと思うんですけれども、あとは我々でもう人海戦術でやりましたね。
はあ、はあ、大体何日というか何ヶ月かかけて、
ですから3ヶ月ぐらいはかかりましたね。
4月から7月、3ヶ月ですね。
うん、そして新図書館、まあ、今の中央図書館なんですけれども、この新図書館がオープンしたのは 何月何日
昭和60年の
あるんですか、もう記録としては
7月の
7月やった、ね、7月やったと思います
。暑い時だったんですね。
そうなんですよ、4月に多分閉めて、うん、
あ
3ヶ月ほどかかりましたね。
7月としかちょっと記録には出てませんね。
でもじゃあ3ヶ月ぐらいはもう本当に大変な作業、引っ越し作業が行われたということで、はい、そして、ここの新しい図書館から日曜日も開けるようになったということなんですか。
そうですね、はい、
うーん、今までは日曜日が閉まってるということは働いてらっしゃる皆さんはなかなかこう利用がしづらいというか。
そうですね、ね、で、まあ、あの世の中の流れとしてもやっぱり図書館は日曜日開けるという流れもありましたのでね、まあ、そういう要望も多かったと思います。
そうですか。どうですか、あのこの新図書館、今の中央図書館ですけど、ここになってからすごいこう登録の方が増えたとか、なんか新しい動きはありましたか。
そうですね、もうそれはものすごかったですね。何しろ西宮市に大きい図書館というのはあそこしかなかったわけですから、うん、あの集中の仕方がすごかったですね、うん、ですから、うん、図書館の前の道がずっとやっぱ車でこう並んで
渋滞するぐらい、
もう近所の方から苦情が出るぐらいでした。
じゃあスタッフの方ももうご飯食べてる暇もないぐらいの、
もうそんな感じです、はい、でもう座るということがなかったですね。もう本貸し出し返却してるか、うん、本を直しに行ってるか、うん、だからもう終わったらクタクタでした。で
もその結構体力勝負ですもんね。
そうなんですよ。で
その終わった後またあの登録のデータを整理したりとか、うん、予約の整理をしたりとかいうのがありましたので、うん、もうほとんど毎日残業残業で。
あ、そうでしたね、
はい、
本当にお疲れ様でござい
ます。いや、もう若かったからできた。もう今の我々ならできません。
いやー、そういう、まあ、激動の昭和の時代が終わりました。
昭和の時代、はい、
平成になりました、はい。平成になってから、あの、今、館長をなさってらっしゃる北部図書館などもオープンすることになったわけですよね。はい。はい、それがいつ頃ですか？
これが平成2年になりますね。
最初から新谷さんはそこの館長さんとしてですか？
いえいえいえ、とんでもないです。私はまだこの時は違う職員が行ってましたので、
はい
はい、
あ、平成2年。
2年、はい、
はあ、やはりこれはあの北部からは随分とね、やはり中央図書館には遠い
ですよね。そうです
か、もう要望がやっぱり一番大きかったと思います。
さあ、そして平成といえば平成7年にあの阪神・淡路大震災が起こったわけですけれども、大変だったようですね。
もう入りましたらね、あの上のその家具というかが落ちてましてね、で本がもう全部床にあの転がってたんです。でも私あの家が近かったもんですから、はい、すぐに飛んで行ったんですね、そしたらもちろん避難に来られてる方もいらっしゃいましたし、でも本は足の踏み場がない、 CD は割れている、はい、そんな状況でした。
大変な被害を受けられたわけですけれども、同時にあの避難所となって結構そっちの、ね、面でもいろいろと大変な、
そうなんです、
ね、
あの
状況、
お水の手配とかね、はい、あのそういうのも必要でしたし、まあ、たくさんの方にも助けていただきましたけれども、
はい
はい、
中央図書館と当時は上ヶ原の分室が避難所として使われたということで、ずいぶん長い間中央図書館は避難所になってたんですか？
中央図書館はね、あの避難所は長い間あったんですが、ええ、あの場所がね広いだけに、はい、あの避難の方と図書館と分けることができたんですけれども、はい、分室はねもうあの場所も狭いですので、あの避難の方がおられる間はもう分室を開設することができなかったんです、
はあ、でもまあその本当に大きな被害を乗り越えて、またね、いろんな本を追加していっぱいまだまだ蔵書としては増えていくわけですよね、うん、で平成10年鳴尾図書館が開館ということなんですが、
はい、これあの、先ほどもあのちょっと話出てましたように、鳴尾図書館にもステンドグラスを、はい、はめ込んでおりますので、また探してほしいんですけれども、この鳴尾地域もちょっと中央図書館からは外れておりますので、要望があの多かった地域です。でやはりあの中央図書館の時と同じようにもうすっごくたくさんの方がお見えになって、あの職員はもうてんてこまいでしたけれども、喜んでいただけて、あの楽しい毎日だったと思います、
今あの釜石先生のね、言葉にもありましたステンドグラスの行方ですが、これあの旧の図書館にあったステンドグラスが本当にたくさんの分室だったり図書館にこれ、まあ寄贈っていうか、まあ、配られた
はめ込め、はい、
はめ込め、はい、何箇所ぐらいに入ってるんですかね。
あの3分室ちょっと入れられなかったんで、はい、図書館11館ある中の3分室のいた8館には、はい、あのはめ込んでおります。あの工事、その古い図書館から、うん、あの図書館壊した際に大きな木枠にあの全部こうはめてで運んで、で倉庫にずっと置いてあったんです。それを館ができるごとにあの1個の木枠がなくなる、次の木枠がなくなるというような形ではめていったんです。
でもやっぱりその古い図書館の歴史を受け継ぐという意味ではやっぱりこれはとても意味のあるステンドグラスなんですよね。
そうですよね。やっぱり、あのステンドグラス見ると昔の図書館を思い出される方もいらっしゃると思うんですけれども、今でも私たち見ると懐かしい気持ちになりますし、まあ、実際、夜になるとこう外の明かりがこう見えて、綺麗、すごく美しいですよね、
幻想的ですよね、
はい、あの結構高価なものだというふうに聞いておりますし、うん、あの出来もいいものだと、うん、あのいうことで新聞にも何回か取り上げられてるんです、
はい、じゃあぜひそのステンドグラスを見るだけでも、うん、お出ましをいただきたいなと思いますがさあそして平成13年いよいよ北口図書館が開館ということなんですね。
はい
はい、
この北口図書館はもう駅のターミナルで、うん、あの北口大阪からも神戸からもあの来られるところですのでね、もうそれはもう今もそうですけれども、ここだけはもう毎日あの大にぎわいということで、うん、あのまあ、喜んでるところなんですけれども、
う
ん、
まあ、震災復興のシンボルのようなあの芥田の中にありますし ね、 そ う、 ね、そういう意味でもやっぱり、ね、我々はなんかこの北口図書館ができたということはとても嬉しいですし、ね、本当に利用しやすいというところでもやっぱりちょっとピカイチですよね、ここは。
そうですね、うん、そのおまけにすごく広いんですよね、はい、ワンフロアですごく広い図書館で、私ちょうどその開館当初にいてたんですけれども、トイレ行くだけでもすごく遠くはあはあ言った記憶が
でもそれだけこうなんか気持ちいいというね、広々としたところでっていうのはね、あの素晴らしい場所でございます。さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
西宮市の最初の図書館は昭和何年にできたでしょうか。
一番最初にあのお話を伺いましたね、
はい、
今年90周年ですもんね。
そうですね、90引いていただいたらいいか
ということでございます。ぜひ来週再来週のお答えと合わせてお寄せください。さて今日は西宮市立図書館の誕生から90歳になるまで、なんかもうサクッとという感じで、もっと細かいこともいろいろ伺いたかったんですが、でもすごい歴史があるというのはよくわかりましたね、はい、ぜひ皆さんにねどんどんまたお出かけいただいて、これからの歴史を作っていただきたいですね。はい、北口図書館司書の釜井明美先生、そして北部図書館館長の新谷博之先生が今週のゲストティーチャーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。